はい、こんにちは、テラピンこと寺田です。第48回目のポッドキャストをお届けしたいと思います。今日は、ゲスト会ということで、今回も2人のゲストに来てもらっています。まずはじゃあゲスト1人目ですね、紹介します。筒井さんです。筒井さん、今日よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。筒井と申します。
はいはい、じゃあ自己紹介の後ほどにしようかな。はい、もう1人じゃあゲスト紹介しちゃいます。はい、杉田さんお願いします。
はい、杉田と申します。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、今日はこの3人でお届けするんですが、まあ、昨年1年間2021年1年間かけて作った書籍、Python 実践レシピ、これの著者なんですね、2人がね。で、まあこれの本がこれ1月17発売だっけ、
19発売。はい、
まあもうそろそろ、まあ今いつ録音してるかっていつも言わないでいるんですけど、もうそろそろ発売、まあ来週発売ぐらいにしておきますか。来週発売の本なんですけど、もうすでに書店に並んでる、一部の書店には並んでたりするみたいなんですけど、まあ先行発売してる部分もあって、とうとう手元に皆さん届きましたよね、著者の皆さん。
もう私たちは届いてます、いただいてます。
届きました。
届きましたね。はい、はい、で、この執筆をした、まあ、この本どんな本なのとか、執筆した経験みたいな話をちょっと今日2人にお話ししてもらおうかなと思って来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。2
人初めてですもんね、このポッドキャスト
は、ね。そうですね、はい、
はいはいはい、ありがとうございます。はい、じゃあまず、じゃあ、最初に紹介した筒井さんから簡単に自己紹介してもらってもいいですか。
はい、Python 実践レシピの著者の一人の、筒井と申します。で、普段はフィンテック系の会社でウェブサービスの開発をやっています。で、普段から Python を使ってまして、うん、Django っていうフレームワークを使って、開発をしています。で、そうですね、いろんな Python の関係のコミュニティにも、の運営にも携わってまして、例えば Python ブートキャンプだとか、湘南パイといったところを、はいはいはい、ちょっといろいろと、関わらさせてもらっています。はい、という感じですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もともとプログラマー、最初からプログラマーで。
そうです。あ、ですね、本当に大元はプログラマーじゃなかったんですよね。新卒の頃は住宅販売の営業をやってて、
それ
は
まあ、そうなんですね、
半年ぐらいで辞めちゃったんですけど。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。面白い経歴あります。
そうですね。はい、
そっから Python ですか。
そっから、SIR で Java をやって、うん、で、まあしばらく Java だったんですけども、そっから、うん、まあなんか別の言語を使ってみたいなと思って、いろいろ使っていくうちに、こう Python ってなんか書きやすくて、こういい言語だなと思って、うん、でこう好んで使うようになって、でそのうち仕事でも使うようになったっていう感じですね。う
ん、そうなんだ。で、辻さんとは多分 PyCon JP のスタッフ時代、
そうですね、
何年、結構何年もやってもらってましたよ ね、 ですかね。
そうですね、結構それもだいぶ前の話なんですけど、多分寺田さんと知り合ったのは PyCon JP のスタッフとして、はい、確かその頃は寺田さん座長だったと思うんですけど、
そうですね、はい、座長やってましたね、まだ、はい、
そうです、そこで、はい、スタッフとして関わってましたね。はい、
はあ、はあははあ、でその後、先ほど紹介していただきましたが、Python ブートキャンプの、運営チームというんでしょうかね。
そうですね、
ずっとそこで一緒に、はい、裏方的に段取りをしてもらったり、はい、いろいろしてもらってるって感じですかね。
そうですね、はい。
なんでセミナー定期的にミーティングしてますよね。
そうですね、
まあ、会うか会わないか別としても、まあ、定期的にミーティングは、
ね、オンラインではあるんですけど、まあ結構なんか知った仲というか、
そうですね、
なんか身内感は、謎の身内感はありますね。
そうですね、仕事一緒じゃないけど、
なんか
身内感があるんですよ、
ね、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一方ですね、杉田さんの方からも自己紹介してもらっていいですか。
はい、杉田と申します。普段は、スクイーズという会社で、Django とか Angular を使ったウェブアプリケーションの開発をしています。で、仕事以外ですと、PyLadies 東京という、Python を学ぶ女性コミュニティの運営スタッフと、はいはいはい、あとラズベリーパイ黙々会というコミュニティの運営をしています。はい、っていう感じですかね。そうなんですよ。
もともとスクイーズさん入る前から多分私は知り合いだったと思うんですけど、
ですねですね、
某ここによく登場していただける名前言っていいのかな、
うん、
まあいいよね、
多分いいと思います
。池内さん、はい、池内さん
うん、うん、
と一緒に仕事されてましたよね。
あ、してましたしてました
ですよね。多分池内さんに紹介してもらったんじゃないかな、最初は。
そうかもしれないです。多分池内さんから結構寺田さんの話はすごいよく聞いていて、
う
ん、
そうですか、で
確かさお世話になってますみたいな話は聞いていて、はい、で、うん、パイス タイコンかな、タイコンか何かで紹介していただいたような記憶が、う
ん、そんな記憶があります
ね。
その時代はまだスクイーズじゃなかったと思いますけど、
そうですね、その時代はまだ違ってましたね、
はい、うん、結構 Python をじゃあそういう意味でずっとやってる感じなんですか？
いえ、私はもともと C がすごい一番長くって、なんか C をずっとやってきたんですけど、
はい、
で Python はなんかその娘があのロボット教室に通い始めたんですけど、
あ、なるほど。
でその時になんかその Python っていうのを知ったんですよ、っていうかその時ラズベリーパイっていうのを知って、
はいはいはいはい、
でちょっと自分でもやってみたいと思って、うん、その時にまた Python っていうのを知って、
はい、
でなんかそのもともと C ってそのライブラリとかあんまなくって、
はいはいはい、
ないんですけど、その Python ってなんか何でもなんかライブラリでできるってすごいみたいな、うん、
すごいですよ確かにね
これはすごいみたいになって、ちょっと Python をやりたいっていう話をしていたら、ちょっと池内さんにスクイーズさんを紹介してもらった、うん、スクイーズを紹介してもらったみたいな、
そういう流れなんだ。
そういう流れがあります。
スクイーズさんね、私もまああの、関根さんとも、うんうん、結構、まあ、まあ関根さんもね PyCon JP のスタッフだったし
ですよね、
まあ、その後スクイーズ移られてっていう感じだったんで、いろいろ結構馴染みがありますね。
そうそう、
新井さんともちょこちょこコミュニティではあるので、私は別のコミュニティ
で、
はい、
うんうん、
そういう意味では親近感がある感じがしますが、
は
い、ありがとうございます。やっぱりまあでもここ数年はまあ結構 Python 中心にお二人とも仕事も Python やってて、
うん、
はい、
という感じなんですね。
そうですね、
はい、
はいはい、じゃあまあちょっと本の話しましょうかね、
はい、
個人的な話はまた別にちょっと後で後半時間あればするとして、本の話しましょう、はい、Python 実践レシピ、どんな本ですかってこれなんか説明したい人います？どんな本ですか？
そうですね、じゃあちょっとちらっとうまく説明できるかどうかあれなんですけど、はい、ちょっと私はしましょうかね、はい、はい、そうですね、内容としては、内容というかあの対象としている読者としては、Python の文法はこう一通り学んで身につけた後に、こうじゃあいざ自分で何かこうちょっとしたプログラムを書いてみようかなっていう人に読んでほしい本になっています。で、まあ、タイトルに実践レシピって書いてますけど、まあ、まあ、名前の通り、こう、なんか料理のレシピ本みたいに、こう、コードを書きながら、こう、わからないところを、こう、本をめくって調べたりしながら、こういう時にはこういうライブラリを使えばいいんだなとか、こういう文法があるんだなっていうところを、こう、なんていうか、こう、調べながら、書いても、読んでもらえるような、本になっています。
そうですね、はい、確かに、ただ、まあ、よくあるレシピ本って例えばなんだろう、昔だとメールを送信したいとかっていうタイトル、サブタイトルがあって、それに対して、内容が書かれてたと思うんですけど、はい、まあ、そういうようなレシピ本とは違って、どっちかってある程度目的っていうか使うライブラリ順に紹介してるんですよね。
そうですね、
何、まあ、例えば15章だと HTML、XML を扱う、まあ、この辺はレシピ本っぽいなんていうんでしょう、タイトルだと思うんですけど、うん、その中身を見ると、ライブラリーを3つ4つ紹介してるのかな、XML をパースするためのエレメントツリーとか、
はい、
LXML とか、まあ、この辺の紹介をして、はい、まあ、こういうライブラリー使うといいよみたいな感じで書かれてる、
はい、
っていう感じですよね、はい、杉田さんから何かありますか、補足的にこの本の紹介をする上で。
そうですね、ちょっとさっき自分もなんかその Python を始めたきっかけで、うん、まあ、ライブラリがすごいっていうのを話したと思うんですけど、うん、まあ、Python の標準ライブラリですとか、まあ、サードパーティーライブラリがすごい豊富にあるっていうのがその Python の特徴の一つだと思うんですけど、なんかそういったライブラリを本当になんかよく使うものを厳選して、うん、まあ、選んでいて、それが簡単に弾けるような仕組みになっている本かなっていうふうに思いますね、う
んうん、確かに、うんうん、はいはい、もともとこの本の前身というか、これの本の前身って、うん、厳選レシピっていう本、もうさっきから名前が出てきてる池内さんですけど池内さんとか取りまとめした本ですけど石本さんとか書かれてた本で、まあ、それを、元にしたというか、まあ、それの発想から結構まあ追加したり、章も追加してるし、内容も追加したりとかしたり、
うん、
変更して書いたっていう感じですよ ね、
ね、そうですね、
うん、はい、どうでしょうね、どんな人に、やっぱりさっき、辻さんはある程度文法は覚えたけど、もう一歩なんか自分で書いていくっていう人に向けたいっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、杉田さん的にはどうですか、実際に 仕事仲間とかもいると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
そういう人たちとするとどういう人に手に取ってほしいというか、
まあ、実際その Python で仕事をしている人にも役に立つ本だと思っていて、うん、なんか自分も実際その Python で仕事を始めた時にこの前身のライブラリー厳選レシピっていう本を買って、うん、
はい、
結構仕事をしながらなんかこういう時ってどういうライブラリー使うんだっけみたいな感じで引いて使ってたんですよね。なので、まあ、うん、実際仕事をしながらこういう時って、まあ、全部覚えてないと思うんですよ、うん、ライブラリってこういう引数があるとか、うん、こういう使い方をするって覚えてないと思うので、うん、なんかそういった時になんか辞書っぽくこう引いてもらえるような感じでも使えると思うので、うん、まあ、実際 Python を仕事しながら、まあ、こういう時どうするんだっけみたいな時に使ってもらうみたいなことを想定してるかなっていう感じもしますね。
は
い、
確かにね、うんうん、いや私もまあ出来上がってもうすでになんかちょっと調べようと思ったことがあった時に、うん、あそこに書いてあるわと思ってもう手に取って調べました。
そうですよね、
バイツアイオンのとこでしたけど、
うんうんうん、
やっぱ細かい仕様って覚えてないですよね。
そう
普段からやってても、
ね、はい、
そう、私もなんかこれを書いてる時とかも確かコピーとかってどうやって使うんだっけみたいな感じで、これここに書いてあったなみたいな感じでちょっと書いてある、うんうん、ところから抜き出してみたりとかしてたので、うんうん、実際なんか4年5年やってるんですけど、はい、やっぱりその覚えてないライブラリとかはあるっていうのは知っていても使い方がね、うん、いまいち分かんないみたいな時に
ありますよね、
うん、ありますあります。
気になる、まあ、気になる、まあ、そうですね、全部覚えられないですからね、うん、
覚えられない、
標準ライブラリだけでも
、うん、
まあ、プログラミングってまあ基本そんなにね、こう全部1から10まで完璧に覚えてコード書く人ってそんないないと思うので、やっぱりこうやって手元に1冊置いてこう何かあった時に、あ、この本見ればいいなっていう本が1冊あるっていうの結構便利かなと思うんで、ぜひ、
うん
うん、まあ、手元に置いてもらえればいいなと思ってます、
ね、そうですね、はい、とはいえこれ結構分厚いんですよね。
そうです
、分厚いです、
結構分厚くて500ページ、まあ、それでも縮めて500ページになったんですけど、ね、これ実際にはね、
そう、
もっとみんな書いちゃってみんなで頑張って書いちゃったんですけど
はい、はい、
なかなか500ページどこに何ていうの書いてあるとかって、なかなかどこまでどこに書いてあるってなかなか覚えにくいですよね。どうやってこの一冊、この本は自分にとって便利だって思ったらいいかなっていうのはすごい悩むんですよ。
っていうのは、なるほど、
私も結構本買うの好きで、うん、まあ、たくさん本をいろいろ持ってるんですけど、なんかこれ辺に書いてないかなっていうのを探すのが結構大変なんですよね。
あ、確かに、
まずその本に当たらなきゃいけないし、はい、その本を見た後にどうやったら自分の頭になんていうの簡単なインデックス作れるかみたいなの結構苦しんでて、
うん、
例えば、Python の、誰だっけ、須山さんが書いた、
うん、何
だっけ、名前出てこないけど、
Python、実践入門かな、
あ、実践入門か、はい、Python 実践入門、似てるのは実践レシピと実践入
門、うん、確かに
似てるけど、実践入門ってすごいいい本だし、私も一読したんですね、あの本、
うんうん、
まあ、ですごいいいなと思ってるものの、どこまで書いてあったっけみたいな結構、まあ、覚えてないんですよね。だから、
うん、
あの本取ったらこの答えが返ってくるっていうところがないと、
うん、
なんかそういうのって自分の頭の中でどうやって記録したらいいのかなっていうのはすごく思うんですよ、
うん、
まあ、それこそインターネットで Google でババって調べたらある程度のことは出てくるじゃないですか、うん、
はいはい、
でそれを使えばいいし、あとまあ公式ドキュメントもあるので、
うん
うん、っていうのに対して、まあ、本が便利だみたいなところって、
うん、
もちろん網羅性があったり、まあ、それなりにこの本もレビューを通してるから、うん、間違いはほとんどないと思うんですね、
うん、
まあ、ほぼほぼ多分基本の間違いはないと思って作ってるので、
うん、
そういう安心感はもちろんあるものの、
はい、
なんかここの500ページから自分の目的のものを探すっていうのがね大変なんじゃないかなと思ってるんですよね。
ああ、なるほど、うん、どうなんですかね。意外、
さっき杉津さんが前のその、うん、厳選レシピの方、この前の前身の方の本を結構使えたって言ってたと思うんですけど、
はい、
うん、やっぱその横に置いといて、結構手元の近くに置いといて、
うん、
まあ、ちょこちょこ見るみたいな感じなんですか。どういう使い方したんですか。
いや、本当に手元に置いといて、うん、ちょこちょこ見るっていう感じですね、うん、で
なんか困った時に、
そうですね、例えばなんか日付とか、うん、
日付
とかどうするんだっけみたいな、
うんうんうんうん、
日付もなんか結構ライブラリとかいっぱいあって、なんかどれ使えばいいんだっけみたいな時に、うん、まあ見て、うん、あ、こうやこれでいいのかみたいな風に見たりとか、
は はいはいはいはい。
なので、なんか日付とか、あとなんだろうな、計算かな？計算、こういう計算したいときどうやるんだっけとか、っていうので見たので、結構目次を見れば分かった感じでしたね。
ああ、そうかそうか、目次をね、結構目次重要かもしれないですね、この本ね。
そうですね。で、結構目次が結構細かく書いてあるので、
あ、この、そうですね、この、実践レシピ、結構、目次をね、結構細かく書いていただいたんですよね。
ですよね。なので、そう、CSV 扱うときとか、なんかこう目次で検索してそこを見るみたいな感じで見れたんで、意外と迷わなかったかもしれないですね。
じゃあ、まあ、買った人にはまず目次は全部見てもらうっていうのがいいかもしれないです
あ、
ね。
そうですね。
目次を見て、こんなところにこんなこと書いてあるよみたいなのを、なんとなく頭の片隅に入れていただけると
そうですね。
いいかもしれない
そうで
です
す
か
ね。
ね。
結構、目次見ると、そのモジュールの紹介にしても、これは何に使うものなのかっていうのも簡潔にこう説明があるので、目次をこうざっと読んでもらえれば、こうそれが自分に関係あるものなのかどうかっていうところも、大体はつかめるんじゃないかなと思ってますね。
そういう感じでね、確かにね。まあ、全部これを最初から最後まで順番に読むって結構大変だと思うんですよね、この
まあ、
500冊。
そうですね。
確かに。
それはちょっと無理やと。
無理かもしれ ないよ
無
ね、
理っ
これ
て
ね。
言っちゃったらあれですけどね。
それも、やっぱりできればコード試しながらやらないと、ちょっと頭入ってこないと思うんですよ、こういう本って。だから、まあ、知ってるなってところはチラ見してもらって、まあ、ちょっとここの部分ちょっと調べたいなってところはちゃんと追っかけて、コードを書いてもらって、で、まあ、そんな自分に関係ないなと思ったらパラパラって眺めるぐらいですかね。
そうですね。
そうです
自分
ね。
に関係ないところは実際読んでないですね、多分。
読まないですよ
そうそう、
ね、こう
読ん
いう
でない
本っ
です、
て。
私は、その前のやつは。
あ、
で、実際本当使うところを、なんか、ロギングの設定、その Python 始めたばっかりの時とかは、そのロギングってどうやるんだろうみたいな。ソースはあるんですけど、その開発のソースあるんだけど、この設定ってどういう意味なのかって全然最初分かんなかったので、
確かに
そういった時
ね。
になんかログの章を見ると、ああ、こういうふうな意味なんだみたいな感じ
今ので
、
章は17.4章にログを出力するっていう、ロギングっていう章が説があって、例えばそういうとこを見れば、この設定がどうなってるかは分かるっ
そう
てい
ですね。こう、この設定されてるとこうなるんだみたいなのが分かって、なんかすごい参考になりましたね。
確かにね。いや、ログのところ、公式ドキュメントもすごいたくさん
そ
書
う。
いてあって、難しいんですよ
難
ね、あれ読
しい
み
で
こ
す。
なすの。あと、いろんなやり方があるから、いろんなやり方の中のどれがいいのみたいなのって、
難
わ か
しい。
んないですよね。
そう。わかん
そう
ない
で
です。
す
も
ね。
う。公式をそう一回見て、と思って、こっちの方を見て、意外とわかりやすく、こういう時はこういうふうに使うみたいなことが書いてあったので、ああ、なるほど、みたいな
確かに
感じ
ね。
で、
これ今、ちょっと私もロギングのとこ開いてるんですけど、モジュール方式とディクトコンフィグ、どっちを使うみたいなことを書いてあったりしてて、確かに、悩みますからね、こういうのね。
悩み
そうで
ます
す
よ
ね。
ね。
あと、この本、編集者さんの方からのアイデアで、よくある使い方とか、ちょっと役立つ周辺知識とか、エラーの対処法みたいなのが、まあ、必要なところには入れてあるんですよね。なんで、ちょっと本文ではなかなか言い切れないような、ああ、ちょっとなんかこの辺の周辺のこういうのを知っといたらいいかなみたいなことも結構書いてあるので、例えばロギングのとこちょっと調べたいなって言ったら、そこの部分だけは全部ちょっと一通り読んでもらって、よくある使い方みたいなところも、まあ、なんか見てもらえるといいのかなという感じはしますね。
ね、そうですね。確かに。
私もね、ちょっと何冊か追加で買おうって、自分たちの仲間というか、まあ、周辺の人に配ったりとか、うちの会社の社員に配ったりとかしようかななんて思ってます。なんかやっぱり持ってると便利そうだなって私自身も思ったので、
私も思いました。持ってると便
ね、
利です、
皆
実際。
さん、皆さん、ぜひ買ってください。ご購入をよろしくお願いし
お願いします。
ます。まあ、ちょっとだけ宣伝というか別の話になっちゃいますが、まあ、この本もともとできる作るきっかけになったのは、試験、Python エンジニア育成推進協会の方の次の試験の主教材っていう、まあ、教科書的な存在の本が欲しくて、まあ、そういう本探したりいろいろしてたんですけど、なかなかそれに、まあ、私たちがこの辺知ってたら嬉しいなっていう、そのレベル感っていうんでしょうかね、まあ、ちょうどいいような本ってなかなか ないので、うん、まあなんでしょうがない作ろうって しょうがないってことないんですけどまあ作ろうって、まあ、本書こうっていう発想になって始まったので、うん、まあ、最終的にこの、これにこの本を主教材にした試験が出来上がります。まあ、まだ、正式発表はしてませんが予定はしてます。でなので、まあ、こういう、まあ、読んどいて損はないし、まあ、そういう試験とかやっていきたいと思う人はぜひ手元に置いといてほしいなとも思います。まあ、試験の詳細発表されてから購入されてもいいかと思いますが、まあ、普段から Python 書いてる人だと結構本当便利なことあると思うんで、はい、ぜひご購入をお願いします。ということで弱めに宣伝
はい、強めにします
から、はい、まあ、こっちのメディア、私のメディアなんで自由だと思うんですけど宣伝しようが宣伝しまいがね。さて、まあ、こんな本を、まあ、そうやって計画して作り始めて、まあ、執筆者集めてやろうって鈴木貴則さん とやってたんですけど、うん、どうして執筆やることになったんでしたっけそんな覚えてないですか声かけられたんですよ、多分私たちの誰かからね。
そうです、そうです。
私もまあ直接のきっかけは、まあ、きっかけというか、まあ、鈴木貴則さんからこう声がかかって、うん、まあ、どうですか、やりませんかみたいな話が来て、
うん、
で最初、なんかそんなチャンスが自分に来たのかと思って、すごいびっくりしたんですけど、まあでもなんかせっかくの機会なんでやってみようかなと思って、お受けして、本当ね、自分でも驚いたし、結構、実家で母に報告したんですけど、はいはい、なんか話が最初飲み込めなかったみたいで、その商業出版の本を自分が息子が書くことになったっていう状況を飲み込めなかったみたいで、
あ、まあ、飲み込めないね。
電話で報告したんですけど、なんか同人誌かなんかを書くのかなみたいな反応をされて、どういう解釈なんだろうと思ったけど。いやいや、ちゃんと商業出版の本で技術評論者さんって有名なところから出すんだよっていう話をして、なんかようやく飲み込んでくれたんですけど、
なんでってなりますよね。
そうです。
杉さんの方もそうだよね、多分ね、初めてだもんね。
そうですね、はい、うん、私も貴則さんから声をかけていただいて、うん、
はいはい、
最初どうしようかなってちょっと迷ったんですけど、というのもちょっと仕事がまあ、なかなか忙しいというかっていうのもあるし、書けるかなって不安で、旦那さんに相談したら絶対やめた方がいいって言われたんですよ。
やめた方がいいって言われ
て、いや絶対大変だからっていうふうに言われたんですけど、でもやっぱりこんな、ね、せっかくの機会はないから、やっぱりチャレンジしてみたいということで受けました。
おすごい。
多分次の日にやりますって言いました。
あ、やっぱりね、まあ、でもね、やるかやらないかどっちか二択しかないんですけど、
う
ん、
そうですよね、
まあ、やるの大変ですからね、大変なことはもう分かってて、うんうん、分かってることだと思うんですけど、
そうなんですよ。私もなんかラズベリーパイ黙々会で黙々会のメンバーと同人誌を、2冊ほど出版したことがあって、 その時もなんかすごい薄い本で、まあ、10ページぐらいしか書いてないんですけど、うん、ものすごく大変だったんですよ。それもあって、多分旦那さんはそれも見ていて、なんか大変だからやめた方がいいっていうふうに、まあ、言ってたと思うんですけど、
はい、
うんうん、まあ、でも、うん、やったっていう感じですかね、経緯としては。
はい、2人ともね、やりきったし、まあ、結構大変だったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
担当した賞をちょっと教えてもらいましょうか。担当した賞って、あ、ちなみに私は、
はい、
希望して、クラスの章を書きました。そんなに私はオブジェクト思考とか別にそんな得意じゃない方なんですけど、うん、まあ、せっかくなんでそういうクラスの章をちゃんと取りまとめてみたいっていう、どっちかと自分の挑戦的なのをやってクラスの章を担当させていただきました、
うん、
はい、で皆さんどっちから、じゃあ辻さんからいこうか。
私結構いろいろやったんですけど、まず Python の環境、うん、あとテキスト処理、テキストの処理の一部の説、うん、あとは日付と時刻の処理、うん、あとはデータ型とアルゴリズムの一部の説、うん、あとは汎用 OS ランタイムサービス、
うん、
あとはテストとデバッグをやりました、ね、うんうん、まあ、あとは初めにっていう一番最初のページもちょっと書かせてもらいました。
著者代表の方に辻さんに書いてもらったんですよね、
うん、
すごいたくさんやりましたね。
ね、すごい。
なんかいろいろやっていくうちに、
うん、
なんか自分で上げてったらなんか結構書いたなっていう。
そうね、すごいいろいろ拾ってもらったり、ちょっと、はい、ここちょっと手が薄くなっちゃったからこれ助けてみたいなのも結構、うん、辻さんに助けていただいたような記憶があります。はい、ありがとうございます。
ですよね。
杉田さんの方は？
私は、Python の言語仕様と、あと数値の処理と、特定のデータフォーマットを扱うという感じで、自分はもう本当に自分がやったことのあるところ、なんか得意なところを担当しました。はい。
あれ、最後にデコレーターもやってもらわなかったっ
あ、
け？
そうですね。デコレーターも最後やりました。
ね、これは拾ってもらったんですか
そう
ね。
ですね。
担当
そ
の、あれでい
う、も
ろいろ
と
担
も
当が
と、
いがあったときに。
担当じゃなかったんですけど、まあ、データをやって、まあ、そこまで得意じゃなかったんですけど、なんか開発では、まあ、一回、なんだろうな、作ったこと、自分実装したこともあったところだったので、まあ、拾えますみたいな感じで引き受けたんですけど、ただ、すごい勉強になりました。これ
勉
を。
強になりました。
勉強になりました、もうデコレーターは。まあ、よく、
執筆してて勉強になっ
そう
た。
なりましたね。なんか実装したことはあったものの、ちゃんと理解してないところがあったな、みたいなところを感じて、なんか、こういうことか、みたいな。すごい、
ね、もう一
腑
回
に
勉
落ち
強しま
て。
すから
そうそう
ね、
そうそう。
書くときにね。
はい。すごい良かったなと思ってます。
あとまあ人にもね、相談、その執筆仲間がいるから一人で書くわけじゃないんで、みんなで相談しながら書けるっていいですよね。
ね、そうですね。
そう
わ
です
かんない
ね。
とことかね、聞けたりとかできたので、そこはすごい良かったなと思います。
そう、確かにね。じゃあちょっと執筆の流れをちょっとまず一回説明してから、ちょっとどんなことでどうだったかみたいな話を、感想を聞きたいんですけど、まあ、私たちというか、まあ、特に高典さんとかとは何冊か私も一緒に共著もしたり、お互い見てたりとかやり方を相談する機会も結構多いので、まあ、比較的高典さんと私は比較的同じようなやり方をしていると思っていますと。ただ高典さんの方が厳しい人なので、私は結構緩い人なんで、高典さんすごい厳しくいろいろとスケジュールにしてもやり方にしても結構厳しくいろいろやってたと思うんですけど、まあ、それはそれとして、流れとしては最初目次案を大体ある程度決めてたのかな、私と高野さんである程度決めてたところに、執筆者をじゃあ今回5人6人ぐらいで執筆してみようみたいなことで執筆者を募ったんですね。で、募って決まって、まあ、みんな OK でいいよって言ってくれた人で、最初に多分ミーティングしたのが年末かな、2020年の年末にオンラインのミーティングをした記憶があるので、多分そのぐらいで、そこから、出版社に対して、こういう企画でこういうふうにやりたいよって言って、編集者さんにお願いをして出して企画を通してもらって、執筆開始したのは多分2月とか3月ぐらい、ですと。
そうです
で、
ね。
担当もその時にもう割り振ってあったので、じゃあまあそこのところいつまでに執筆できるみたいなスプレッドシートにみんなで書いて、どんどん GitHub にマークダウンで執筆したものを書いていく。違った、スフィンクスだ、今回スフィンクスの、リストラクチャードテキストで書いたものを GitHub にどんどんプッシュしていくみたいな感じでしたかね、最初はね。
そうですね。
で、そこから、大体できたよとか、もうちょっとこういうの見てほしいみたいなところを著者間でレビューをして、何度かレビューして、ようやく8月9月ぐらいかな、脱稿ってなったの。そのぐらいだった記憶があるけど、ちょっと具体的な数字、日にちは覚えてないんですけど、結構著者間でもレビューしましたよね。
しましたね。
そうですね。
ここをもうちょっとこうした方がいいとか、足した方がいい、消した方がいいって、7月ぐらいにはもうでも大体終わってたのかな。最初の確か期限が5月か6月ぐらいに設定されてて、
確かに。
それまでにみんな全部上げてねって言って、みんな上がってきた人、上がってこない人、
はい。
まあ、ついさん優秀だから上がってきた人だと思うんだけど、上がってこない私とかも結構ギリギリまでうまくいかなくて苦労した方だと思うんだけど、で、まあ、その間にももちろん指摘を受けたり、この書き方だとちょっと分かりにくいからみたいなことを、まあ、やってっていう感じでしたかね。で、
そう
それ
で
です 7、
ね。
6月、7月ぐらいでだいたい形になったっていう感じだったかなとは思います。
ですね。
で、その後、出版社さんの方で、組版してもらったりして PDF が出てきたりすると、いや、ページ数ちょっとこれ多すぎないみたいな話があり、10月、11月は結構、ページ数を減らしたりとか。あとは、ゲストのレビューは、今回多分1人ずつだから5人、6人か7人ぐらいにレビューをしてもらって、で、そのレビューの結果を反映するみたいな感じの流れでしたかね。
そうですね。
でも12月のこう中盤になると、もう私たちの手を出せないところに行って、印刷所に入って、まあ、こうやって紙になって出てくるという感じだったかなと思います。大体流れをサクッと言うとこんな感じかな。私1人で喋っちゃったけど。
そうですね。
で、まあ、初めてだったと思うんで、まあ、レビューとかはね、少しお手伝いしていただいたことあるかもしれませんけど、執筆のその最初の企画の編集者さんに出してから、 執筆していくって、それがみんなからチェックを受けてみたいな流れをやるの初めてだと思うんですね、皆さん、
はい、
2人とも初めてだと思うんですけ ど、はい、ど全体的にどうでした、全体的に苦労したところ、まあ、やってみてどうだったかっていう感じですね。
そうですね、まあ、まずやってみて、最初にやってみた時の印象としては、本当にこう何がいつまでに終わるのかっていう見積もりが全然立てられなくて、これどのぐらい、一日どのぐらいのペースでやったらいいのかなとかも全然わからなかったので、結構最初は不安には感じましたね。そこはでもまあ、自分で書かないことにはどうにもならなかったので、とりあえず少しずつでも書いてって、こうなんかペースをつかんでいこうかなとは思ってたんですけど、あとはまあ内容についてもなんか分かって、まあさっきの杉田さんの話でもあったと思うんですけど、分かってるつもりのところでも実際に書いてみたら、なんか結構曖昧な理解だったなっていうところに書いてみて気づいたとか、まあそこが結局その自分の身につく勉強にもなったっていうところはあるんですけど、やっぱり書いてみて初めて気づくみたいなところは結構あったりして、なんかそこ
で、まあね、よくね、はい、教えることによって自分も学びになるみたいなことってよく昔から言われてると思うんですけど、まあ、そういうようなことですよね、やっぱり。
そうですね、
まとめてみて説明、はい、説明できる商業出版になるぐらいの文章を書かなきゃいけないってなると、
は
い、
そうですね、
大変ですよね、杉さんのもどうでした、全体的に見てどんな感じでした。
全体的に一言で言うと、本当に執筆というのはなんかその命を削る作業だ
った、そんな命を削る、そこまで言う命削っちゃった、
命これ大げさで、これは本当に言うとなんかそのこれから執筆する人の、悪影響を呼びかねないんで、ちょっとまあ、はい、訂正ですけど、なんだろうな、まあ、執筆自体はまあ、あれなんですよね、したいというよりはなんかいろんなものが重なったというか、その仕事もあって仕事もやって執筆もやってみたいなのが結構大変だったかなっていうのがあって、その時間を作るのがすごい自分は大変でした。なんかそう、
時間作らないと終わんないんですよね、これがね。
まあそうなんですよね。でいろいろなんかその時なんかいろいろなんか中学校とかも、娘が今年中学校になったんですけど、なんかその役員みたいなのにもなっちゃって、なんかすごいいろんなことがこう重なっちゃったんですよね。でそれがなんか並行して行っていたので、なんかすごいすごい大変だったんですけど、
スケジュールはやっぱ大変ですよね。
スケジュールが大変だったですね。ただ、さっき高則さんが厳しめにって言ってたんですけど、本当に高則さんのその進行力が半端なくって、でもそれ本当それのおかげでなんか計画的に、結構進めることができたなって思っていて、
計画しろ計画しろって言われるからねこれのやつのこの1ヶ月間でこれのやつはできるのか計画してみろって言われる
から、そうなんですよ結構いつも最後になんか追い込まれてやるタイプなんですけど、意外と今回なんかすごい計画的に進められて、はいはい、なんかちゃんと納得いくまで、できたなっていうのがあったので、なんかそこはなんか最後に追い込んでやったっていうよりは、本当にその計画通りに、なんか辛かったけど、ちゃんと最初から最後まで計画通りに進めることはできたっていう点では、なんかすごい良かったなっていう感じがします、
まあね、そういうプロジェクト、まあ、仕事とは仕事ですから、まあ、基本的に仕事なん
ですけど、まあね、
仕事と同じようなプロジェクトとしてやるのは結構珍しいですよね、
はい、
普段だとあるところに所属して、その上長なりそのチームと一緒に計画をしながら、こういうふうにやるっていうのが一般的ですけど、それ以外の、チームになって、
ね、そこでちゃんと、ね、できたっていうできたっていうのはおかしいですけど、ちゃんと進めることができたっていうのはなんかすごい良、かったなっていうふうには思いますね。ただ大変大変でしたっていう、
ね、大変でしたね、確かにね。ちなみに筒井さんのさっき言った計画的にっていうのは、筒井さん毎日じゃあ例えば1時間取ろうみたいなことを結構決めて、まあ、今日はできませんとか言ってたと思うんですけど、はい、結構なんか毎日1時間とかちゃんとやってましたよね。
そう、筒井さんはね、ほんとすごいちゃんとやってた。
ほんとすごいよね。
すごいと思った。そう、信じられなかった、私も。
それはちょっと進めてて、自分で感じてたことがあって、土日にまとめて時間を作って、こう、一気にやるっていうスタイルだと、多分自分的には参ってしまうだろうなっていう予感があったので、だったらもうそこ分散して、毎日1時間とかやった方が、まだやれるなっていう感じがあったので、それでスタイルだったんですよね。
いやいや、すごいスタイルでどんどん進んでいくからね、ビビるんだよな。
プレッシャーですよね、なんかね。
いや、別にそういうプレッシャーをかけるとかいう意図でやってるわけじゃないですか。
全然もちろん、それはいいプレッシャーだとは思うんですけど、うん、そうそう、自分は逆だったんですよね。その普段をやるよりは土日にや た方が、自分としてはそっちのスタイルのが合っていたので、それで土日でやってたんですけど、ただなんだろうな、今回そのコロナっていうこともあって、なんか土日結構出かけるタイプなんですよね、でももともとただコロナで今回どこにも出かけられないっていうのもあって、それのなんかストレスはなかったです。なんか結局出かけられないんで、そのなんかどっちみち、そうそう、本やってても本やってなくても出かけられないので、そこはストレスなく土日なんかがっちり本に没頭できたみたいなところは、ありましたね。なんか、
どうだろうな、私も最初の頃やっぱレビュー中が一番辛く大変だったかな。やっぱ著者間レビューの時って結構時間もかかるし、結構プレッシャーもかかるんで、あの時が一番私も大変だったかなっていう感じですね。まあ書き上げるっていうよりは、まあ、書くところも大変だったんですけど、
そうですね、
どうですか、そういうなんか苦労したとか、ここが一番きつかったみたいな、こう大変だったみたいな。
まあでも私もレビューは結構大変だなと思ってましたね。
レビューの、レビューをする方とレビューを返す方、レビューを修正する方と、私はねレビューをする方が大変だったかな。まあページ数も多いんで、やっぱ時間も使うし、比較的大変だったかな。
私もどっちも、まあどっちも大変といえば大変でしたけど、レビューをする方のそのなんか負荷の、作業的な負荷の大きさっていうのがちょっとあんまりよく分かってなかったんで、結構最初やる前割とちょっと軽く考えてたところもあって、直す方が絶対大変だろうって思ってたんですけど、意外となんかそんなに変わらないぐらいの重さだなっていうのがやってみて思いましたね。
本当変わらないってのは、
変わらない
ストレビューとか
大変さっていう意味では、あの、だから自分でそのレビュー、自分の原稿のレビューを対応する場合と他人の原稿のレビューをする場合と比べて、どっちも同じぐらい大変だなと思いました、やってみて。
まあそうだよね、確かにね、確かに私もそれは、
私も結構レビューする方のが結構大変だった気がしますね、時間もたくさん使ったような気がしますね。
まあそんなにでも、ね、書くところの思い出つらかったみたいな、そんなないですか。書き起こすときって結構大変、まあそれはそれなりに大変だと思うんですが、初めての方だと、初めての経験だと、何を書いてどういう風な流れにしようかみたいなのって考えなきゃいけないんで、忘れちゃいました、結構昔のことですけど、1年近く前のことなんで、ですけど、どうですか。
そうですね、
そこまででもない、
またあの元になるPython ライブラリ厳選レシピの構成っていうのがあったので、全くのゼロから書いてる章っていうのもあるんですけど、まあ、ベースになってるものはあったので、基本そっちを活かしてもいけるかなって思ったところもあるし、全然書いてるところもありますし、でもゼロからこう構築していったわけではないので、その辺はなんかそんなにこう、思ったよりは大変じゃなかったというか、っていうのありますね。
それはすごいな。
私も結構、
辻さん結構書き慣れてるのかもあるかもしれないね。ブログ書いたりとか、PyCon JP 絡みで結構文章は書いてたから。
確かにそうですね。文章は結構書いてる方かもしれないですね。
エンジニアとしては書いてる方だと思いますね。はい、そういう広報とか、広報活動とかやってたんで。
そうですね。PyCon JP のスタッフやってた時も広報が担当だったので、結構ウェブ上に公開する文章っていうのはかなり書いてたんですよね。そこは結構助けになったかもしれないですね。
私も結構書いて、書いて出したらそのレビューでいろいろこうした方がいいんじゃないかみたいなアドバイスとかをもらえたので、それでちょっと直していくみたいなので、そこまで大変じゃなかったかなっていうのを、なんか一人っていうよりはやっぱり、みんなの力も合わさってみたいなところがあったので、だからそこまで大変だったみたいなのはないんですけど、ただなんかやっぱりそのドキュメントを見てもなんか分かんないところとかは、そのソースを見たりとか、そういうのとかは、大変というよりは楽しかった。なんか普段あんまりそこまで見ないじゃないですか、ライブラリの、
ね、
中身とかもそんな見ないので、ただなんかドキュメントだけだと分からなくて、なんかこの引数、だったら結局どうなるんだみたいなのを、ソースとかで確認 してたりしてたんですけど、そういうのはなんか意外と楽しかったですね。
楽しかった、うん、すごい楽しい、その辺は楽しかった。結構執筆向いてるかもしれないです
ね。いやでも命を削る作業
だった、まあ、時間削る大変だからね。それは私もそれってある意味同感する部分
もあるけど、ね、そうですよね、まあ、削れてないとは思いますけど、まああのね、そうそう大変だったなって。でも終わってみたら、まあ、うん、っていう感じですね。
終わってみてこうやって本が並ぶとね、
そうそうそう、もうにっこりしちゃいますね。
そうなんですよね。そういう意味で良かったところはやっぱりいろいろ調べたり、その自分の学習できたりみたいなところですかね、うん、あの出筆してみて良かったことって言ったら、
そうですね、やっぱりまあ、書いてみないとこうなんか分からなかったこととか、まあ、さっきも言いましたけど、っていうのもありますし、あの、多分本書かないとこれ調べないだろうなっていうのもあって。
そうね。あるね。まあ、そこどうでもいい部分とかもあるからね、どうでもよくはないんだけど、知ってるといいんだけど、
そうね、そうですね、でも結局時間割いてこう調べて、ちゃんと調べて文章化するっていう作業までは多分本書かないとやらないと思うので、そこはなんかすごくいい経験だったなと思いますね。
おお、素晴らしいな。
そうですね、私もそうですね、すごいなんか普段だったら気にならない、すごい細かいところまでやっぱり気になりだして、すごい調べていくみたいなのが、なんか今回すごい自分のためにもなって、すごい良かったなっていうふうに思いますね、ドキュメントとかも結構すごい見たので、なんかドキュメントの見方とかもだんだん慣れてきたというか、
まあ、慣れてきますよね、
やっぱ見れば見るほどね、そうそうそう、慣れますよね。
それは、今いつも以上にその自分で仕事してる時以上になれますね、やっぱりね。
そうですね、そうそう、確かに、これ良かったなっていうふうには思いますね。
そう、実際に完成した本を手にして見た感想みたいなのあります？この、まあ、皆さん届いた、まだ書店では見て、そんな見てないと思うんですけど、私が初めてやった時なんか嬉しかったのは、やっぱりアマゾンにまず自分の名前が載るじゃないですか、アマゾンで、まあ、この本出せましたって言えるっていうのと、実際にこの本が届くっていうのもすごい嬉しかったんですけど、どうですか、本届いてみて。
そうですね、なんかこう自分が考えた文章がちゃんと活字化されて、こう紙の本になって読めるっていう、なんかこうなんていうか違和感っていうのが、こうなんかこういうことが、なんかそんなにこう自分の人生で起こると思ってなかったので、結構なんか本当にこういうことが怒ってるんだなっていう、なんていうか、こうなんか新鮮さというかね、
ですよね、新鮮ですよね、まあ、もっと新鮮なのはあれです、やっぱり本屋に行って自分の本並んでるの見たら嬉しい
です、ね、ああ、そうですね、それもちょっと
これは嬉しい、本当に。紀伊国屋とか大きな書店に並んでるよりもね、なんか、はいはい、まあ、私もめったにないんだけど、地元の本屋とか並んでるとめっちゃ嬉しいです、
ね、まあ、そうですよ ね、私もちょっと発売日に地元の本屋に走ろうかなっていう
、ね、あるかどうか分かんないけどね、地元の本屋にね、
そうそうそうそう、
なかなか置いてもらえなかった、技術書ね、特に Python の本たくさんあるから、
確かに、
なかなか置いてもらえなかったりするんだけど、
はい、
置いてあるの見ると嬉しいですよね、
嬉しいですね。
やっぱりまあそういう意味での、そのやってよかったってのはやっぱりね、自分の作品っていうか、著者としての本が出来上がるっていう嬉しさはもちろんあると思うんですよね、これは皆さんそれがないと、それこそさっきの命を削るじゃないですか、そこまでして何やってんだってなっちゃうけど、ね、
ちょっと冗談です、そう、いやでも、いや本当に嬉しいです、
嬉しいです、
ね、手にした時はすごい嬉しかったですね、
で、まあ、そんな中で、次に執筆に関わるとか、また本どうするって言われたらどうしますとか、自分で企画したいとかなんかないですか、どうですか、もう執筆じゃあこういう企画あるけど、すぐ、いやまたぜひもう一回、もうすぐやりたいですとか、しばらくお休みしたいですとか、まあ内容次第かなとか、いやいやもう精力的にやりますみたいなことを 3,4 択で答えると、なんかどれかを選ぶとしたら、皆さんどう、お二人はどう思ってますか。
そうですね、まあチャンスがあれば、まあやでもいいかなと思ってはいます。
すごい、
ま
あ、すごいな、
まあ、まあ、私も別に何でも書けますとは言えないんで、
もちろんそれはそうですよ、それ急にね、あのね、なんか全然違う方面の本書いてくださいけど、それはね当然無理ですよね、
ちょっとまあそこはまあ内容次第って言えば内容次第なんですけども、まあでもなかなかこういうチャンス自体そんなにいただけるものではないと思ってるんで、まあなんかチャンスがあればぜひやってみたいなとは思ってます。
素晴らしい、
素晴らしい、
素晴らしいです。
え、杉田さんの話。
私なんかもうしばらくお休みしたいです
。しばらくお休みしたい。早いな。
命を削りたくはない。そうですか。
命をちょっともう一回復活させないといけないんで、ちょっと休んで、まあ、うん、そっからみたいな感じですかね。そっから、ね、そっからですか。まだね、しばらく休んだらもしかしたらなんかやりたいみたいな精力的な気持ちが出てくるかもしれないんですけど、今はなんかやったみたいな。
まあそうですよね、うん、あの多くの人はねでもね大体一冊やるとね、うん、もうちょっと疲れたんで、うん、あのちょっとしばらくはもういやって人がほとんど
あよかった
一冊目の人ほとんどそうですやっぱり大変ですからね。
いや本当大変でしょ、うん、本書いてる人すごいと思いましたもん本当に。
あでもまあ何冊もね並行してやるようになり始めるとおかしくなってきて、うん、今私がそうなんですけど、うん、
いやすごいです。いや
もうでもでもでもなんかねもういやもうちょっと休憩したいですよ私と言いながら新しい企画出すんですけど、
うん、すごい本当に、うん、
まあそういう意味でのメリットみたいの私はなんだろう本が出せるメリットとか、うん、この本を書く時の辛さはもちろんあるんですけど、
はい
はい、出来上がった後のメリットは結構大きいので、
うん
まあ、そのお金っていうより自分の財産として、
うん、そうですね、あの
この間も自分の本でやってたんですけど、うん、なんかこういうのを説明してくださいって言われた時に、うん、自分が書いた本しか持ってこないで、うんまあ、書いたり、まあ、強調したりした本だけで、うん、なんかいろんなものを構成していけるようになってきたので、
はいはいはい、
あそこにこういうの書いてあったなってあとは公式ドキュメント見ようかぐらいでやったりするようになってくると、うん、やっぱり出しとくとメリットが大きいなと思って、
うん、確かに確かにそうですよね、うんは
い、いやまあ命時間は削ってるしな命を削ってるかどうかはまあそのイコールなのかもしれないけど、うん、結構辛いからね、うん、書くのはね
書くのはね大変ですけどただ私もこの今回この分厚い一冊を、うんまあ、レビューも含め、うんまあ、理解できたっていうかまあっていうのは本当に大きな財産だとは思ってます、
う
ん、なんか
あそうですよね、
うんまあうんうん、まあすぐにはできないけどここにこれが書いてあるっていうのはすぐ分かるんでさすがにそれで説明とかはできると思うので、
うん
うん、そういった点ではなかなかここまでの分厚い内容を自分独学で勉強とかは、うんうんうん、難しいと思うので
いや確かにそうですね、うん、これ独学で勉強するの大変ですよね、
うんうん、と思うのでそういった点ではなんかもう一気に短時間でそういったのを手に入れることができたっていうのはすごい大きかったなっていうふうに思いますね、うんうん
うん、そうかでも辻さんはやる気があるんだ、
ね、辻さんさすがです
また何かでなんかで一緒しますかまたはご紹介しますよ
ご紹介しますよっていうの
が
まあでもやっぱり書く人とでね出版社の人たちは書く人探してて、
うん、
結構なかなかね書いてしっかり完成させてくれる人って結構まあそれなりに少ないことは少ないんですよね、
うん
うん、結構大変なことですからね、うん、本当に執筆して書き上げるっていうのは、
ね、そうですよね、うん、確かに
そうですか、まあ、またちょっとなんかそういう機会あればちょっといろいろやりたいなと思いますが、うん
はい、
本のことで他何かどうですか、なんか本のこの本の紹介しときたいとか、どういや本のこの本の内容でなんかこういうことを喋りたいとか、うん、ちょっと話題変えようかなと思ったりしたんですけど、
うんうん、
なんか書いててとか出てみてっていう印象なんか言いたいことみたいな、
うん、
メッセージみたいなのあります？
そうですね、うんというか、うん、あこれちょっと私自分で個人で、うん、PyPI に上げようと思ってる Python のライブラリーがあるんですけど、うん
はいはい、と
早速この本にが、うん、内容が結構役に立ってることがあって、結構読んでますねこれ、結構
もしなんか言えるとしたらどの辺のライブラリーのとこですか？
ですね、スクレーピングするライブラリーなので、
はいはいはい、
使ってるのはリクエスト と、はい、ビューティフルスープはまずメインで使ってるんですけど、
はいはいはい、
あとまあテストとかも当然書くんで、まあ、パイテストも使ってたりだとか、
うん、
あとは、まあ、タイプヒントも書いてるんで、うん、マイパイ使ってたりだとか、フレークエイト、ブラックとかも使ってるし、うん、考えると結構あちこちにこう、うん、なんか書いてある内容が役に立つところがあって、なんか早速自分で書いてて、まあ自分で書いてない章もありますけど、
はいはい、
結構なんか本当に実践的な本だなっていう感じがしましたね。
すごい、それはすごいな、やっぱり、うんうんうん、いやよかったなんかね、やっぱ自分にも役立つっていいことですよね。
そうですね。
確かにね。そっか。じゃあまあちょっと話題を少し変えて、うん、なんか質問的にもらってるやつもあるんで、なんかせっかく3人でいろいろ話してるので、他の本じゃない話も少ししていきたいんですけど、 少し本に絡みますが、ライブラリーの選定方法を聞いてみたい。
で、ライブラリーの選定方法、
ね、ライブラリーの選定方法ね、どうやってライブラリーを選定するかって難しすぎですよね、
う
ん
うん、そうですね、まあ、
皆さん、うん
うんまあ、Python に限った話ではないんですよね、うん、これって
そうですね、はいまあ、何でもあの、まあ、自分の開発にそのライブラリーを多分導入すると思うんですけど、うん、何かしら、
はいはい、
そういった時にみんなどうやって選定してんのかなっていう、
ね、
うんまあ、ちょっとライブラリの本なんで
。そうですね、うん。
そのサードパーティー製のライブラリを、うんうん、どうやって選定して、どうやって導入してるのかなっていうのをちょっと聞いてみた。
これはね、うんまあ、このポッドキャストではしょっちゅう出てくる話題なんですよ。
はいはいはいは
い、いい話題なんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃいいありがたいですけど
はい、はい、
もう私もいつも悩んでるんですよ。
うんうんうん、
で私はいつも言ってるんですけど、厳しいライブラリー、サードパーティー製ライブラリーに対して厳しい方なんですよ。うん、あの導入をするハードルが高い方。レビューで結構蹴ったりする。
あ、そうなんですね。
はい、なんでこれこのライブラリ使わなきゃいけないのって、
はいはいはいはい、
説明を、まあ、そういう意味では細かく求める方だし、うん、なるべく使わないでこれできないのって言っちゃう方。
あ、そうなんですね。
はい、私はね、
うんうんうん、なるほど。
前回の前々回というか、まあ、このゲスト会の前のゲスト会が辻さんと青田さんに来てもらって、その時もそんな話をしたんですけど、うん
う
ん、
はいはい、
まあ、青田具さんも比較的導入は厳しい方かなと思いましたね、その時話聞いてて、うん、
へ
どうやってしてるの、いや作者を見るとか、作者の GitHub で信用できるかどうか見るとか、
すごい、
どういうプロジェクトに参加してるかとかそれはね、
なるほど
なかなかね、そこまで知る人はなかなかいない、うん、ただ私ももちろん作者見るんですよ、うん、
はいはい、
もちろん知ってれば安心、うん、知っててこの人だったらまあこうかなみたいな安心感はあるけど、
うんうんうん、
まあ、それだけじゃないしね、うん、それもちろん知らない人のものはいっぱいあるわけだから、
うんうん、まあそうですね、確かに、うん、よっぽどの、うん、なんか大きなライブラリっていうか、もう自前で実装するのは大変すぎるだろうみたいな、
うんうんうん、
やつぐらいしか、まあ、導入はしてないですかね。なのでその、
ね、
うん、
ここはまた難しくて、もちろんプロジェクトによるし、うん、内容によると思って、うんうん、いて私自身はね、うん、
はい、
だから私の話ばっかりになっちゃうから、うん、辻さんなんかある、
辻さんなんか答えみ
たいな、なんか、
うん、まあ私もなんかこう、うん、まあ最初に調べる方法としては、まあやっぱり Google とかで検索エンジンで検索するんですけど、
うん、
まあよっぽどなんかその言語の定番中の定番みたいなものじゃなかったら、
うんうん、
結構慎重になる派ですね、私も、
うんうん、私もそうです、うん、そうです、もうデファクトスタンダードみたいなものは、まあ、まあ、
はい、
うん、見て導入はするけどみたいな、
う
ん、
まあ、そうっすね、
うん、
まあ、デファクト、まあ、うん、特にまあジャンゴを使ってる人だったらジャンゴ系のもので、
はい、
まあ、ジャンゴはもちろん入るわけじゃないですか、はい、ジャンゴを使ってるプロジェクトでジャンゴを否定してもしょうがないから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そこはもともと決まってるか、またはそれを決めた人がいるんだと思うんですね、うん、ジャンゴを使うっていうこと、
うん、
なんでまあそこを別に否定するつもりは私はないんですよう
んうん、うん、
なんでジャンゴを例えば使ってて、ジャンゴのライブラリとかのもちろん当たり前、
うん、
でそこからジャンゴのデファクトスタンダード的なライブラリーをまあ導入するのもまあまあいいかなと思う、別にそんなに、うんうん、そんなに抵抗感がない、
うんうん、
DRF だっけ、ジャンゴレストフレームワークとか、
うんう
ん、まあ、そこ否定し始めたらまあジャンゴ使わない方がいいじゃんって思うの で、 ね、
うんうん、
でそこを別に否定しているわけじゃないですよね、
うんうんうん、
なんでそれ以外の時ですね、
うん、
そのジャンゴのジャンゴ系で例えば新しいなんかライブラリーが出た時にこれ信用できるのかっていうのは一つあるし、ジャンゴ使ってるのにまあ他のライブラリーをこのライブラリーを導入していいかどうかっていう風にするときにものすごい悩む、
うんうんうん、
で定番でも私は入れない時がある。
おお、なるほど。
例えばパンダスって定番じゃないですか、
はいはいはい、
多分パンダス聞いてパンダスを否定する人ほとんど、
うん、
Python の世界でほとんどいないと思うんだけど、うん、このライブ例えば Django で動いてるウェブアプリに、うん、このパンダスのライブラリー入れていいのかっていうのは私はもうすごいいつも疑問に思っていて、
うん、
本当にパンダス必要なのって。
あ、
パンダスのごく一部の機能しか使ってなくないかって、
うんうんうんうん、
またはパンダスで代用 しなくパンダスで、やらなきゃいけないことなのか、まあ、まあそれはナムパイでできる話なのか、ナムパイに全部落とし込んだ方が圧倒的メモリー効率良くないかとか、そういうことを考えちゃう人なんですよね。
あ、なるほどなるほど、うん、まあ、確かにそうですね、う
ん、パンダスの便利、例えばリード HTML だけを使いたくて、
うん、
パンダス使うってマジっすかってそういう風に言われちゃって、それで CSV 出すだけですって言われたらそのためにこの、
うん、
このプロジェクトにパンダスを 何ライブラリー、リクエアのライブラリーにするのって私は言っちゃう方なんですよね、
う
ん、
そうですね、そういったケースだと確かにそう言いたくなるのは分かりますね、うん、ケースバイケースですよね、やっぱりね、
もちろんケースバイケースですね。デファクトじゃないやつを選ぶときってもっと難しいですよね、
うん
うん、デファクトになってるやつがあれば、例えばデートユーティルみたいなデファクトになってるものであれば、
うん、
まあ入れればいいんじゃないと思うけど、まあ、PyTZ はもういらなくなったよねみたいなあるじゃないですか、
うん、
PyTZ はねゾーンインフォ、
あ、そうですね、
標準ライブラリに移ったから、うん、じゃあそれいらないよねとか、
うん
まあ、そういうのも出てくるから、うんまあ、悩むんすよね、うん、
なるほど、
まあ、すっごい悩んで、うんまあ、自分でそこは実装した方が良くないみたいな話になることもある、
うん、なるほど、
ね、日付系はやめた方がいいけどね、
うん、
日付系は私はまあ、パンダスにも日付のメソッドがあったりして便利だったりするんですけど、うん、確かにそれは使いたくなるよなっていう気持ちは分かる
確かに
難しい、
日付は、うん、そうですね、うん、あ、なるほどね、やっぱそんな、うん、そうですよね、悩みますよね、
いや、うん、悩んでますね私は、
うんう
ん、あの数回前も去年の4月5月ぐらいかな NIH 症候群って話を森本さんとしてるんですけど、
はいはい、
自前主義みたいな感じかな、言葉を説明できないんだけど、いまだに、何でもかんでも自前で作るみたいなそういう感覚を持ってる人がいて、それは私はどっちかとそっち系だと思うんですね、
うん、
隣に別にあの、まあ、ゾープも Python ももちろん使ってるし、ゾープも使ってるしみたいな、まあ、大きな巨大なものを使ってるのに、まあ、なんでそう考えるのかっていうのはよく分かんないんだけど、まあ、追っかけるの大変になるんですよね、ライブラリー導入どんどんし始めると、
うんうん、そうなんですよね、更新 したらそれをねまたこっちもアップデートしないといけないので、
う
ん、
そう
っていうところがありますよね、
でもしょうがないんだけどね、
うん、
での反面じゃあノード例えばじゃあまずフロントエンド系のやつやってて、うんうん、Vue.js だとか Angular とか、うんはい、React とかやってて、
うん
どこまでライブラリー使わないでいくのって言ったら、まあ、使いますよね、
使いますね
使わない、まあ、それはちょっとライブラリーの選び方ともまたちょっと違うんじゃないのっていう意見もあるんですけどね、その Python みたく全部ライブラリーが入り込んじゃうかコンパイルをしてから使うかによって、うん、本番環境にそれが入り込まないとかって、
うん、
できるかできないかとかもあると思うんですよ、
うん
まあ、そういう違いはあるかなとは思いますけど、
うん
いやー難しいなライブラリーの選び方
難しいですね、
いつも私本当悩んでますね、そういう意味で本当気軽に入れない方なので気軽に入れない方をやり続けるのも結構大変、いいの見つけてきたのになんでそれ入れないんだっていうことを言わなきゃいけないから
なるほど、
この本ってフリーズガンは紹介してないんだっけ、あフリーズガンやっぱ紹介してるのか、さすがに紹介してと、
386
フリーズガンとか便利なそのテスト系のライブラリーとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
日付を固定する
あります、ね、
まあ、そういうのってまあ実装するの大変、
大変
実装するんじゃないからね、うん、正直
それはもう、うん、サクッと入れた方がいいような
サクッと入れた方がいいですよね、
うん、気がしますよね、うん、そうですか、
まあ、なんで、まあ、そういう意味でこの本で紹介してしきれてないライブラリーいいものもたくさんあると思ってはいて、
うん
この本に載ってればいいのか悪いのかっていう判断基準ではないですね私は、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でデファクトだからいいとかデファクトだからダメとかそういうことは言わないかな、
はいはいはい、
それに意味があって、
うん、
そう使う必要があるのかみたいなことを言う感じですね、
うんまあ、確かに確かにそうですね、
でもね、
う
ん、まあ仕様ってどんどん増えるんでね、
うん、
まあ、最初からいいもの入れといた方が便利なんじゃないって思うこともある
、うん、
まあ、最初はテキスト処理でできたことがいやだんだんダメだこれはちょっともうちょっと大きくなってるからパンダス使ってデータフレームにしといた方が結局楽だみたいなことは多分あるんだろうなとは思ってて、一回その勝手なオレオレなそのデータ構造でもの作っちゃってから、
うんはいはい、
それに変えるのってすごい大変だから、
うん、
まあ、それを考えると、まあ、最初から導入しといてもいいんじゃないって悩むって感じですかね、
うん、確かに確かにそうですね、最初からねもうそれしか使わないって分かってればいいんですけどね、うん、なかなかね、
まあ、そんなことはない
っすからね、そうなんですよね、だんだんやっぱりね要求がねいろいろ上がって
きます
、ね、
要求どんどん増えるから
、うん、確かに、うん、なるほど
感じがしますね、
うんうんうんうん、
ライブラリーね更新方法ね、
う
ん、あとね
そうそう更新
更新はね
方法はそうちょっと以前は私、
うん、
私とかもすごい前まではなんかその月に1回 そのまあバックエンドもフロントエンドも、
うん。うん。
まあ、更新するっていうチケットを用意して、まあ、1ヶ月分の更新を確認して更新するみたいな こ
更
とを、
新っていうのは、プログラム自体のリリースってことではなくて、
あ、
ライブ
ライ
ラ
ブ
リー
ラ
の
リ
更新っ
の、
てこと？
うん、バージョンアップの更新ですかね。
へえ。
うん、ってしてたんですけど、今なんかディペンダーボットっていうのを使用して、
GitHub と連携できるサービスですよね。
そうですね。それで定期的にそれがチェックしてくれて、更新があったら自動的に、プルリクエストを、上げてきてくれるので、まあ、それを
あれ
今
こ、
マージするだけみたいな
え、あれちゃんと動くかどうかテストすんのと、なんか変
そ
なこと起こしません？あいつ。
う。はい。そんな変なこと起こさないか
あ、起こ
な？
さないです
起こ
か？大
さない
丈
です、
夫で
起こ
す
さ
か？
ないです。うん。で、まあ、そ
大
れ
丈夫
で
です
だい
か？
ぶ楽になったかなっていうのがあるんですけど、
じゃあ、ある程度自動で上げていってるっていうこ
そう
と？
ですね。ある程度自動で勝手にそのディペンダーボットが上げてくれたプルリクで、まあ、それで自動でテストを回して、OK ならもうマージしちゃうみたいな感じで、まあ、どんどんその都度更新していっちゃうみたいな感じなんですけど、
す
そう、
ごい。
皆さんどうやってるのかなっていうい
や、
のが、
もちろんね、なるべく新しいものを使った方がいいとは思うんだけど、この間もね、ちょっとプロジェクトの中でやってたやつで、新しいものを使え、やっとね、バグがあって、ライブラリにバグがあって、まあ、これしばらく修正されないから、ちょっと、まあ、このバージョンでしか動かないものをプロダクションで作っちゃえっていう感じにしたんですね。いうふうに、そのバグが治ると、今度こっちがバグを起こすみたいなタイプのものを
なる
やっ
ほど。
ちゃったりするのなので、まあ、そういうのってどこまで気使って書いていけるかって難しいんですよ
そう
ね。
なんですよね。そう、バグとかがあるとね そこでね、ストップしないとダメなんですよね。
そうです
まあでも
ね。
結構コストかかりますよね、このバージョンを上げるっ
そうそう、
て
コストかかります。確かにポンポン入れても、そういうコストもかかるのでっていうところがあるかなっていうのが、ありますね。
まあだから、更新は基本的にこうセキュリティアップデートのがあった時だけやるみたいなプロジェクトもあると思うんですけど、
そうですね。
だからまあ私もディペンダーボットを使ってるんですけど、ウェブサービスとかだと、まあ、基本はこうセキュリティアップデートがあった時だけ更新するみたいな感じにしてますね。
やっぱりね。
なるほど。
まあそうっすよね。そこが悩むな。ちなみに Python のバージョンはどうするんですか？それはしばらく固定でいきますよね。
固定です、固定です。
そうです
で
ね。う
すよ
ちも固
ね。
定ですね。
しばらく、今だ3.8を使うか9を使うかぐらいですか？多分
そうですね。
3.7でもいいのか、まだ。7使ってる人たちもいても
ま
いい
だ
のか。
7もいけたはずですね。
ですよね。7、8、9ですか？どれかを、まあ、選択したりとかすると思うんですけど。まあ、それもね、5年に1回は上げなきゃいけないからね、少なくと
そう
も。
ですね。
そうですね。
で、なんかそう、インフラの関係でなかなかその Python がのバージョンがまだ上げれてないみたいなところがあって、そういうの
あり
も
ま
あ
す
り
よ
ますよ
ね。
ね。
ありますね。やっぱり。上げるのただのコ
ね。
ストだ
そうなんですよ
から
ね。上
ビ
げ
ジ
る
ネ
コ
ス
ス
から
ト
見た
が。
ときに そんなにメリットがないから、
そうなんですよね。
開発が早くなるようなパターンとか、あと、まあ、例えばサーバーが減るよみたいな、スピードアップするからサーバー減るよみたいないいことがあればビジネスに簡単に導入できるけど、そうはいかないですもんね。
そうなんですよね。確か
いやー、みんな悩んでると思う
に。ね、
し、
そこね。
みんな結構辛いんじゃないかな。
やっぱそうですよね。
ただまあ最近だとどっカーとかになってきてると、比較的にいろいろやりやすくはなってるかなって思いますけどね。まあ、どっかでテストもしやすいし、環境も複数作りやすいから、本番環境と同じものをどっかで動かすのが簡単になったりしてると思うので、まあ、反面、そのデータベースマイグレーションにどのデータベースマイグレーションが走る場合、必要な場合、まあ、ライブラリーの話とはちょっと違いますけど、アプリケーションの話で。データベース更新をしなきゃいけないとき、それを自動でやるか手動でやるかとか、結構そのタイミングってすごい怖いなっていつも思ってますね。
怖いです
結
ね。
構つらい、結構つらいしね。やんなきゃいけないしね、それはね。こんな感じかな。なかなかね。いや、でもみんな悩んでると思いますよ、ライブラ
やっ
リーの
ぱ
選
そう
定
なんで
は。
すよね。悩んでるんですね。
どうやって。まあ、すごいなんか情報の早い人とかいるじゃないですか。そういう人になんか、ウォッチしていくとか、あと聞くとかはしますかね、私も。そんなライブラリー知らんがなっていうのを教えてくれたりする人がいるんで。
確かに。まあ、Python はそんなライブラリを導入するってことはないんですけど、フロントだと結構レビューとかでこういう便利なライブラリ使った方がいいよみたいなのとかは、指摘されることがありますね。
そうね、フロント側は早いですから
早
ね、
い
比
です。
較的ね。
そうそう
ありが
そう。
ね。まあでもフロント側のライブラリ見つけるのは苦労する、難しいんだよ
フロントなんか得意じゃなくて、そんな全然、よく知らないんで よく知らないんでって言ったらあれなんですけど
まあ、Python 界隈にいる人はそんな、まあ、できるけど得意じゃない人が多いですよね。
そうですよね。まあ、なので、そう、知ってる人に、まあ、情報を聞くと助かるみたいなところはありますね。
そうなんだ。いや、まあね、ライブラリー、まあ、仕事やってると悩みますね。まあ、それ決定しなきゃいけない立場の人はもっと大変だろうなと、まあ、私も決定する側の立場ですが、まあ、大変だなと思ってます、それは。それで。ちょっとライブラリーから話が変わりますが、鈴井さんって、格闘技好きなんだ。
ああ、はい、そうです。割と1年ぐらい前から、そういう趣味になったんですけど。
あ、最近なの？
1年か2年かな。
最近
なんか、
なの？
話したことあるかもしれないですけど、私、キックボクシング習ってて。
そう、いや、
覚えたことなかったです
ね。聞いたことするな。
誰かに喋ったことあるような。本の最初の、この本のミーティングの最初の自己紹介の時にそれ言った記憶が、
誰もかもしれない。
誰も覚えてないと思って。
やばい。覚えてないって。あれ、そうでしたっけみたいな。
そうなんですよ。ちょっとダイエット目的で運動したいなと思ってキックボクシングを始めて、で、まあちょっとなんかプロの試合とか見たら面白いかなと思って見始めて、結構よく見るようになったんですよね。
やる方も見る方もするってこと？
そうです。
すごい。
やる方はキックボクシングだけですけど。
キックボクシング、いや、まあそれ、いや、その他、それだけでも十分すごいと思うけど。
キックボクシング激しそうですよね、なんかね。
まあでも、フィットネス目的でやるキックボクシングなんで、別にその、なんか、練習で殴り合ったりとかはないんですけど。
ああ、そっかそっか。
ミットとか、サンドバッグとかを殴ったりする、殴ったり蹴ったりするのしかやらないんですけどね。
そうなんだ、すげえな、格闘技か。
そうですね。年末だといつも最近テレビでも格闘技の中継をやるようになってきて、
そうですね。
ライジンっていう団体があるんですけど、フジテレビで放送はしてる団体があって、それも年末は見てましたです
ね。まあそうだよね、好きだった
し。確かに。
やる方もあれすると面白いのかな。いや、そうなんだ。すごい面白いな、それは。
格闘技か。
そうなんだね。杉田さんのさっきの自己紹介でちょっと突っ込みたいと聞きたいことがあるんですけど、ラズパイはどういう感じ、その IoT 的に何かやってるんですか？
あ、そうです
ね。使う目的とか。
使う目的は、なんだ、もともとは本当にその娘が、なんか、そのロボット教室に通いたいって言い出して、まあ、ロボット教室に通い始めたんですけど、でそこでなんか娘がなんかその設計書みたいなのを書いたんですね。こういうロボットを作りたいみたいな。でそれを作ってるみたいな。でそれをどんどんバージョンアップさせていくみたいなのでやってるんですけど、最近はなんか全く触ってないです。
触れてないんだ。
触れてないんです。
そうなんです。
そうなんです。
仕事と本とあるとね。
そう。
他のことができないっていうね。
そうなんです。そうなんです。
確かに。
なので基本的にはそのロボットをどんどんバージョンアップさせていきたいみたいな。ところが
ロボットコントロールにラズパイを使ってるってこと
ですね。あ、そうです、そうです。まあでもロボットとは言っても、なんていうんだろう、その本当のロボットとかじゃなくて、こう動いたりとか、なんかその喋ったりとか、なんか言ったらなんか行動してくれるみたいな、なんかなんていうのかな、そういう、ちょっとロボットと言えるかわからないような、まあ、動きではあるんですけど、っていうのをちょこちょこ実装してるみたいな感じですね。
ちなみにラズパイでそういうの実装するときって何で書いてどうやって動かすんですか？
これは Python です。
Python で書いて動かすんですか？
Python で動かせるんで、いろいろ。まあライブラリを結構使うんですけど、喋るのとか OpenJ トークとか、なんか、まあそう、なんかそういうの、いろんなライブラリが、まあ、あるんですけど、そういったのを使って組み合わせてそういうのをやっていくみたいな感じですね。
Python から、なんつったっけ、そのハードウェアの信号を直接扱えるってことなんですかね。
あ、そうです、そうです。そういったライブラリがいくつもある。で、意外と Python ってその IoT と なんか親和性が高いというか、はい、いろんなライブラリがあるんですよね。
なので、じゃあそれを定期的に動かすんじゃなくて、そうか、デーモンとして動かしておくってことか。
あ、そう、
Python をデーモンとして動かしておいて、
う
んうん、なんかの入力待ちにしたり、何かあった時に、うん、信号を送ったりとかするっていう、
そうですね、
感じなんだ。
うん、そうです、そうです。
なんか、私も2020年にちょっとだけやったんですけど、うん、ほとんどそれでやめちゃったんで、今目の前で動いてますが、ラズパイはずっと動かしっぱなしなんで、温度センサー、温度センサー、ここの部屋の温度と、
うん、
CO2 濃度を測り続けているので、
あ、すごい、
はい、いや、もう大したことやってないです。もうむき出し基盤だしね。
あ、そうなんですね。
全然そこ頑張んなかったんで、
うんうんうんうん、
頑張るところまで行かずに、なんかずっと動かし続けてますね。でも、
はい、素晴らしいです、うん、そう、なんかラズパイってなんか結構みんな買うじゃないですか、うん、
はいはい、買いますね、
みんな持ってますよね、うん、多分ね、
まあ、持ってる人多いけど、結構比較的なんか持ってるけど開けてないとか使えてないっていう人も多い、
ね、そう、うん、でもなんかやっぱりみんな買って満足して、なんか使ってないみたいな人がやっぱりすごい多くって、うんうん、でそれを活用しましょうみたいな会がラズベリーパイもくもく会です。
おお、そうなんだ、うん、オンラインでやってるんですか、これは。
これもともとオフラインでやってたんですけど、
はいはい、
なんかそのコロナになってからはちょっとオンラインになってるんです、うん、はい、ね、ちょっと場所がそうなんですよね、なくて、うん、なんですけど、うん、そうなので、結構みんないろんなものを作っているので、なんかそれをなんか見るだけでも楽しいっていうか、うん、こんなことできるんだみたいな。
そうね、うん、やりたいことはあるんだけどな、
そう、
私も。
そう、やりたいことはね、うん、あるんですけどね、うん、なかなかですよね。
なかなか時間を作ってやれてないです、私も。
うん、
はい、
うんうん。そうなんです。
はい。でもありがとうございます。
はい。
なんか最後宣伝とかでもいいんですけど、はい、なんかありますかね。結構まあ1時間は超えてると思うんで、はい、この辺である程度本の話は、
はい、
あの、言い切ったかなと思うんですけど、まだでも本の話とかでも全然いいんですけど、なんか喋りたいことあれば。
言いたいこと、じゃあ、自分は宣伝になっちゃうんですけど、うん、
はいはい、
いいですか、宣伝。
いいですよ、宣伝というと言うのも別に大丈夫ですよ、はい、宣伝というと、ま、何か物を売るわけじゃない
んですよ、まあ、そうですね、そうですね、うん、まあ、本はぜひ皆さん買ってくださいっていうのと、はい、あとちょっとあの、はい、この本を出版を記念してじゃないんですけど、自分があの、はい、所属しているそのパイレディース東京というところで、はいはい、ちょっと2月にこの本をもとに、はい、ミートアップを開催したいと思ってますと、そう、
嬉しいな、
これに特化してやりたいと思っているので、ちょっと Python を深く学びたいとか、そういった方にぜひ参加していただけたらなというふうに思ってます。で、ちょっとそう、
はい、どうぞ。
で、この Python の方も自分あの著者のね、あれで2冊いただいているので、1冊プレゼントとして、
は
い、
ほうほうほ
う、うん、渡そうかなっていうふうに、はい、イベント
で
ちょっと思っているので。ぜひぜひ興味がある方は参加していただけたらなというふうに思ってます。
これはオンラインですか？イベントは。
これはオンラインです。
うん、日程はもうまだ決まってないの
かな、うん。日程はまだ決まってないんですけど、一応2月中に、はい。
2月中にオンラインで、
はい、
土曜日とか日曜日とかにや
るんです
か？平日です
か？土曜日か日曜日のどちらかになると思います。
じゃあ、結構長い時間やる感じの
結構、うん、長い時間やると思います。3時間半とか、いつも、だいたいそうですね、3時間から4時間ぐらい、あの、パイレディースはイベントやってるんですけど、
はい、
うん、ちょっとそこでやろうと思っています。
どんな人が来れるんですか？いや、やっぱり、この、うん、こういうイベントに参加するって、まあ、その、すごい不安がある人も多いかなと思うんですけど。
あ、はいはいはいはい。
どんな雰囲気になるんだろう。例えば本は、まあ、例えば、まあ、できれば買ってきてほしいですみたいなことだよね、多分。
まあ、そうですね、あると便利かな、まあ、でもなくてもできるような感じでやろうかなっていうふうに思う、うん、ちょっとまだ詳細は決めてないんですけど、一応なんか Python の基本的な文法が分かれば、
はいは
い、という方を対象にちょっとこの本の内容をもとにいろいろ一緒に勉強していくみたいなスタイルで、うん、やろうかなと思ってます、
講演会をやるっていうよりは一緒に勉強していく会、
ね、うん、一緒にハンズオンみたいな感じで、
ハンズオンみたいな、
うん、勉強していけたらなっていう感じです
ね。すごい、
はい、
すごいな、うん、でも女性限定なんですもんね、これね。
そう、そうですね、
パイレディース東京はね、
はい、
あの女性のコミュニティ、世界的なパイレディースっていう世界的なコミュニティの中の東京支部っていう扱いだと思うので、うんうん、じゃあ女性向けってことで、
そうですね、
このポッドキャストどのくらい女性が聞けるか私も知りませんが
ちょっとパイレディースに宣伝します。
はい、ぜひ、はい、はい、そうなんだ、すごいですね。じゃあ、
はい、
結構じゃあ杉田さんとか講師になって、他何人か講師やってもらって、
ね、うんうん、
じゃあこの中からこういうのを紹介していこうっていうのを決めて、
はい、
こういうライブラリの使い方とか、うんうん、これでこういうふうにやるんだよみたいな話をする、
そうです、
したり、一緒にやる
とか、一緒にやるっていう感じで、
いや素晴らしいですね、うんうん、ありがとうございます。
で、まあ、あの、パイリス東京なんですけど、はい、あのもちろんその全国からどこからでも参加できるので、はい、オンラインなんで、
はい、
うん、
そうですよね、
そうです、そうです、
確かに確かに、
はい、
オンラインのもんね、
うん、
じゃあちょっと Python 始めてみて、うん、ある程度勉強したけど、もう一歩ちょっと次のライブラリー使ったりいろんなこういう時どうすんのみたいなのが分かんないよみたいな人が対象っていうことですかね。
そうですね、
素晴らしい、
う
ん、ありがとうございます、
はい、
詳細はパイレディース東京コンパスがあるのかな、
はい、あります。
じゃあ後でリンクは、ノートに貼っておきますので、
はい、
リンクを後でちょっと調べてノートに貼っておきます。
はい、ありがとうございます、
はいはい、こんな感じで1時間は過ぎた感じだと思いますが、うん、どうでしょうかね、まあ、辻さんまた執筆してみたいということなんで、またどこかで一緒によ
ろしくお願いします。
はい、他にもね、いろいろと、まあ、コミュニティ活動的にはいろいろと関連もしてると思うんで、また引き続きお二人ともよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
この辺でじゃあ終わりますかね、
はい、
はい、ということで皆さん、今日は Python、いつも省略形で言っちゃうからなんだ、Python 実践レシピですかね、Python 実践レシピの、まあ、著者2人に来ていただいて、いろいろ執筆時の話とか、もろもろですね、つらかったこと楽しかったことみたいな話と、あと、まあ、ライブラリーの話を少しちょっとさせていただきましたということで、お二人今日はありがとうございました。辻さんありがとうございました。
ありがとうございました。
杉さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ最後までお聞きいただき皆さん本当ありがとうございます。それでは失礼いたします。編集後期、今回のポッドキャストはもう1週間以上前に撮ったんですが、ちょっといろいろありまして出すのがタイミング遅れてしまいました。今回の実践レシピはもうすでにこのポッドキャストをお届けしている時には書店に並んでいて発売しています。ちょっと音の調整でですね、まあ今回ちょっと聞きづらいところあったかなと思うんですが、録音をちょっとうまくいかない部分がありまして、それの編集にちょっと手間取りまして、それでもまあまあ、よく頑張って編集したので少しは良くなったかなと思っています。ということで、もう少しですね、録音とかも慣れていかなきゃいけないなというふうに思っておりますが、引き続きお聞きいただければと思っています。はい、編集後期は以上でした。ありがとうございました。